し、私たちの助けは天地を作られた主の御名にあり。ご一緒に主の祈りを祈りましょう。お尋ねできましたらお返しください。主の祈りは主法の御名のままにございます。主の祈り、天に行きます。我らの父よ、願わくは皆を拝んでさせたまえ、御国を語らせたまえ、御心の天に今のこと地にも出させたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許しようと、我らの罪をも許したまえ、我らの心に合わせず悪より救い出したまえ、人情、力と使えとは限りなく何でのこともあればない。アーメン。お座りください。聖書を解読いたします。本書は使徒行伝の4章23節から31節、新約聖書220ページです。さて二人は釈放されると向こうのところへ行き、祭司長たちや長老たちと言ったことを残らず監視した。これを聞いた人たちが心を一つにし、神に向かって声をかけてみた。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにある全てのものを作られたからです。あなたのしもべであり、また私たちの石であり、ダビデの口を通し、あなたは聖霊によってこう教えになりました。なぜ異邦人は騒ぎ出し、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに使うか。事実、この都でヘロデとポンティオ・ピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なる地上でイエスに使われました。そして実現するようにと御手と御心によってあらかじめ定められていたことを全て行ったのです。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたの仕事たちが思い切って大胆に言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なる仕事イエスの名によって病気が癒され、収支と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると、一同が集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされ、大胆に神の言葉を語りました。以上です。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美いたします。健康と機会が与えられます。本日の聖地礼拝に兄弟さんと共に見舞いすることができましたことを感謝いたします。数日週間、あなたの御手の中にあって、すべての恵みのうちに過ごすことができましたことを感謝いたします。常にあなたの愛につまれているのに変わらず、罪を犯し続けている愚かな者でありまし、良き隣人を帰り、良き隣人を裁き、あなたの望まない方向を人生の中身にいただきます。些細なことで読みや理解の上に誤解し、攻撃を繰り返す哀れなものであります。あなたが導く道が分からないから、私たちの心は病んでいます。したがって何人もあなたの甘いによる罪が私たちの生きる道がありません。私たちを心の貧しいものに変えてください。御心の分かるものに変えてください。隣人の貧しみの分かるもの、痛みの分かるもの、大人に許し合うものに変えてください。そしてあなたの言葉を十分に理解し、 常に感謝であふれた生活ができますようお楽しみください。全国各地の教会で礼拝が行われております。あなたの御名がこの地上にも現れますように、また広島の教会に一人でも多くの人が足を運び、あなたの偉大な愛と導きを理解し、聖霊の地に導かれ平安の心を持つことができますようお楽しみください。病気、同時、またその介護であり出席できない兄弟姉妹が多くおります。その病気ができるだけ早くなると元の生活が戻りますように、教会生活が遅れますようにお楽しみください。世界にコロナウイルスの感染が再び拡大しております。死者も数多く発生しております。その感染の危機は我々の近くにも及びます。見どころならば我々のご協力から遠ざけてください。牧師証言に向かって準備を進めております。神様の御心に頼む牧師をお与えください。ただいまより橋本橋本先生に言葉を与えます。先生を強くし、また私たちにあなたからの御言葉と聖霊の理解できますよう謙虚な心をお与えください。この祈りも主イエスキリストを通して御名に捧げます。アーメン。参加493
本日私たちに与えられております聖書の御言葉は、ペトロとヨハネが時の権力者たち、ユダヤ人たちの権力者たちによって捕らえられ、最高法院において尋問を受け、イエス・キリストの何を言って語ることを禁じられるという脅しを受けて釈放され、教会の皆のところに帰ってきた。そしてそのペトロとヨハネを迎え入れた教会はどうしたのか、そういった物語であります。この物語を通して私たち教会に連なる私たちが教会生活において、また信仰生活において何を大切にしていけばよいのかというのを共に聞いていきたいと思います。ペトロとヨハネは祭司長たちや長老たち、最高法院の人たちから言われたことを教会の仲間に残らず話します。それはイエス・キリストの何を見て語ることを禁じられたけれども、その脅しに屈せずに私たちは見たことや聞いたことは話さないではいられないんです。力強く反論したことも含めて話をしました。それはペンテコステに聖霊が下って誕生した教会が、今まで順調に成長してきたわけなんですけれども、初めて受けた迫害です。その初めて受けた迫害という中にあるわけです。そして、これからの教会がイエス様の何を言って語る、すなわちイエス様の十字架と復活の救いの福音を語り続ける限り、受けるであろう迫害について話をしたわけです。彼らの話を聞いた教会の人たちはどのような反応をしたでしょうか。恐れをなして逃げ出したでしょうか。扉に鍵をかけて閉じこもったでしょうか。反対に武器を手にして権力者との戦いに挑んだでしょうか。そのどれでもありません。24節にはこのように書かれてあります。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていた。教会の人たちは心を一つにして神様に祈ります。それはおそらく誰かともなく今こそ祈ろうではないか、そういった声が上がって、自然に心を一つにした祈りとなったと思います。教会が自然に心を一つにした祈りができたんです。それは教会が一つであるということです。みんなバラバラで好き勝手な方向を向いているのではなく、みんなが同じ方向、みんなが神様の方向を向いている、そして一つとなっている、そういった祈りの共同体としての教会の姿がここにあります。その心を一つにした教会の祈りというのが24節以下に記されてあります。 彼らはまず天地万物を作られた神様を褒めたたえました。そして旧約聖書の詩編の2編、そこを引用してイスラエルの民も異邦人も神様とイエス様に逆らって、イエス様を十字架につけて、殺したわけなんですけれども、それは、実は彼らは知らず知らずに行ったわけなんですが、神様があらかじめ定められた神様の御心を行っていたというのです。そして29節30節で力強く祈ります。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべである私たち、大胆に思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。このように祈ります。教会が心を一つにしてこのように祈ると、皆が聖霊に生かされて大胆に神様の御言葉を語り始めました。ペトロとヨハネが迫害を受け、イエス・キリストの十字架と復活の救いの福音を語ることを禁じられたのです。しかしそれを受けた教会の人たちは、今こそ私たちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいと祈ります。私たちをこの迫害からお守りください。どうか私たちの命をお守りください。そういった祈りではありません。むしろその命も惜しまずに、今こそ私たちがあなたの御言葉を語ることができるようにしてくださいと祈るわけです。迫害という困難の中にあって、教会は心を一つにして祈って、そして祈りの共同体として歩む教会が、その教会が伝道を前に進んでいくわけです。そのような、教会の姿、心を一つにして祈る教会の姿、祈りの共同体というのが、教会の大切な姿振り返ってみますと、少し前のところになりますが、2章の37節から47節のところには、それこそこうペンテコステに誕生したばかりの教会の姿が描かれてあります。その教会の姿というのは、皆で財産を共有し、心を一つにしてイエス様を信じて礼拝をし、賛美をし、食事の交わりをし、熱心に祈る、そういった教会の姿がここに描かれております。この時にはまだ福音を語ることを禁じられるという迫害を受けている、困難な中にあっていない、順調な歩みの中でありますが、教会は生まれた時から心を一つにして祈るということを大切にしていることがよくわかります。 たいえ、まあ、教会はその生まれた時から手ではなくて、まあ、生まれる前から心を一つにした祈りを大切にしていました。まあ、人たちに聖霊が下るペンテコステの前に、まあ、教会が生まれる前には人たちをはじめ120人ほどが一つの場所に集まって心を一つにして熱心に祈り、自ら命を絶ったユダに代わる使徒マティアを口で選んだということが記されております。そこにも心を一つにした祈りがありました。またペンテコステの日にも120人ほどが心を一つにして祈っていると、聖霊が下って教会が誕生いたしました。まあ、このように、まあ、教会というのは生まれる前からまた生まれてから、そして順調な時にも困難な時にも心を一つにした祈りを大切にしてきた祈りの共同体ということができます。そして教会がなぜそこまで心を一つにした祈りを大切にするかと言いますと、それはイエス様が誰よりも祈りを大切にされてきたからであります。伝道の活動や病人の癒しの奇跡の後、イエス様は人里を離れて一人静かに神様に祈りました。そのような祈りの姿、イエス様は一人静かに祈る姿というのは福音書に多く描かれています。そして祈りを終えて再び神の国の福音を述べ伝える伝道の活動をされ、病人を癒して多くの奇跡を行われました。そのような祈りを大切にされるイエス様の姿というのは、それは一言で言いますと神様を信頼する姿ということができると、父なる神様をどこまでも信頼して神様に祈りを捧げて、そして福音を渡って癒しの奇跡を行ったものであります。どこまでも信頼してイエス様はゲッセマネの園で祈り、十字架上で祈り、私たちの罪のまがないのために十字架上で死を遂げて復活をされて私たちの愛を示してくださいました。そのようにしてイエス様は祈りの大切さを弟子たち、そして私たちに教えてくださいました。ですから、教会が、そして私たちが心を一つにした祈りをするということが、それは信頼ということができると思います。イエス様はどこまでも父なる神様を信頼して祈りを大切にされたような、教会も、そして私たちもどこまでも神様を信頼して祈りを大切にするのであります。教会が祈りの共同体として歩むのです。神様は最初の教会の心を一つにした祈りを聞いてくださいました。大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。この熱い祈りを 心を一つにした祈りを聞いてください。聖霊を尖らせてください。御言葉を、そしてイエス様の十字架と復活の愛のゆる福音を大胆に語る力を与えてくださいました。神様を信頼し、心を一つにした祈りを神様は聞いてくださったわけです。そして教会の伝道の技が前に進んでいったと思います。私たちは神様にどこまでも信頼をして、心を一つにした祈りを大切にして、教会生活、そして信仰生活を送っていきたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、最初の教会は迫害という困難の中にあっても、心を一つにして祈り、大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいと今で祈りました。あなたはその祈りを聞いてください。教会が力強くイエス様の十字架と復活の愛の福音を語ることができるようにしてくださいました。そこにあるのは大きな信頼の技です。教会はあなたに信頼し、そしてそれは何よりもイエス様がどこまでも父の神様に信頼をし、その信頼を教会もまた私たちも大切にして、私たちもあなたを信頼をして祈り、そしてあなたの福音をお伝えください。その力をお与えくださいますようにお願いします。私たちの救い主、御子イエスキリストの皆によってこの祈り、祈りを捧げいたします。アーメン。
賛美歌411番。
キリストの父の神様、皆を賛美いたします。天の皆さんに私たち一人一人の死の教会の礼拝の前にあなたの教育の中に感謝します。世界では唯一万人死の中、日本各地でも私たちの娘の死の中の地区でも多くの人たちが感謝しております。それぞれの生活の中で
で、聖地礼拝の後残っていただける方はおにぎりの準備をいたしますので、なるべく出席の方よろしくお願いします。ミャンマーへの支援金を一貫して募ります。受付に支援金箱を設置していますのでよろしくお願いします。同一時刻祈祷会ということで毎週土曜日午前9時より行われたご皆さんの祈りを預かります。牧師証言に向けてお祈りください。礼拝ではマスク着用、賛美歌は一番の礼拝前の手洗い礼拝など扉は開放で礼拝を守りますのでよろしくお願いいたします。それから私聞いた話で、今コロナウイルス、新型のコロナウイルスの感染が爆発的に、広がってまして、季節以外に、増えているんですけれども、ワクチンを2回、打つと、なぜか先入観で、コロナウイルスにかかりにくいということを思っていたんですけれども、いろいろ聞いてみますと、かかること自体は、なんかこう、ワクチンを打つためにかかわらず、同じようにかかるようなことを聞きましたので、ワクチンを打っても、ぜひ、ご自愛していただきまして、感染をしていただきたいと思います。以上で本日の聖地礼拝を